カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2019年2月17日日曜日午後2時24分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。ということで、前回引き続き、若さん札幌雪まつり2019見に行こう小旅行のだから小旅行じゃないからね、結構もう大々的な旅行よみたいな話ですけれどもまあ続き話していきます。前回までのあらすじ、まずは2月9日土曜日の初日の話ですね。関東大雪に見舞われながらもなんとか新千歳空港に着きまして、まあで新千歳空港着いてね、早速なんかグッズをなんか2万円分ぐらい買いまして、でそのまま札幌駅に向かったと思ったら、まあまず最初に向かったのがまさかのアニメイトっていうねでそこからまあ大通り田貫工事近辺にあるですね、その雪見区スタンプラリーの、ポイントのショップをこう点々と巡り、まあミライストカフェ、ノルベサにありますミライストカフェで、パフェを食べると。でこのパフェが、北海道着いて一番最初に食べた食べ物っていうね、でところまで前回お話ししました。続きです、はい。でまあミライストカフェでだいたいそれがもう2時ぐらいかな、でだいたいここまでもう2時ぐらいで、でそこからですね、ホテルの方に向かおうと思って、そこから徒歩でですね、またこれもスタンプラリーのポイントになります。で前回かな、出発する前のあの序章の回でお話ししました、今年からできた新会場、ゆきみぐのね新しい会場になりました、札幌文化芸術交流センターというスカーツというですね、まあ、札幌創生スクエアという、これも去年できたばかり、去年の秋できたばかりの建物ですけれども、ね、なんか序章の時にはなんかそこは実は HTB さんのね放送局でみたいなね、オンちゃんみたいなね、水曜どうでしょうやってる放送局さんですよみたいな話をまあねしましたけれども、まあそこの横にあるですね、ホール、札幌文化芸術交流センターというところで、今回僕ホテルですね、まあまあこれも序章の時にお話ししましたけれども、雪見区ツアーの一環でホテル取ってるので、メンドロイドとフィグマさんを一般の販売にとは別枠で普通に確保してますっていうところで、まあそれの引き換え、まあプラスツアー限定、参加者限定でもらえるグッズをですね、回収しに、このスカーツがね、ちょっと引き換え場所だったので、向かいました。で、スカーツ、まあ、ついでにちょっと冷やかしに見に行こうということで、見に行きました。結構ね、まあ、その雪祭り期間中だったというにもかかわらずですよ、まあ、カフェとかね、あるんですよ。カフェとかもいろいろあってですね、中にコンビニもあったかな？で、なんですかね、結構その図書館みたいな感じになっているブースがあって、で結構そのちらって見た感じね、そのもちろん雪見区のイベントとかもまだ別途やってたりするんですけれども、勉強してる方結構いらっしゃいましたね、なんか図書館みたいな感じで、なんか本とか持ち込んで、結構勉強してる人とかいて、あ、そういう使い方してるんだなとかって思って、ちょっとね、まあそういうところに目を向けつつですよ、まあそんなのを横目に見ながら、グッズ引き換え場所まで行って引き換えていきました。 で、ゆきみくの中でいろいろイベントとかやってたんですけども、まあちょっとその時はね、あのスーッと撮って、まあとにかくもう荷物が多くですね、もうとっとと ホテル行きたいということでホテル向かいました。で、まあこれもう終わったからもうホテルの場所とかも行っちゃいますけれども、実はこのスカーツの隣が僕の宿泊先で、ホテルモントレ、まあね、モントレグループはもう結構ね、いろんなとこにあって、東京もね、ありますけれども、ホテルモントレの、エーデルホフ札幌の方に泊まりました。モントレはね、2カ所あるんだよね、札幌はね。しかもすごい場所が近いところに。両方とも創成川通りでね、もう本当にお互いのホテルが見えるみたいな感じの距離にあるんで、まあここ間違いやすいんですけども、まあ僕が泊まったホテルはエーデルホフ札幌さんで2泊しました。まあね、ホテルの話はね、この後も出てくるかもしれませんけども、まあ、ね、もう先に行っちゃいますけども、いやー、いいホテルでしたね。いいホテルでしたね。また次回、札幌に来た時はまた使ってみたいかなって思いますね。特にこの雪見区関連だとですね、今年だと結構ね、場所が結構美味しい場所にあってね。まあ、隣がね、スカーツっていうところもありますし、まあ、もうスカーツまで行っちゃえばですね、そう、これもびっくりしたんですけども、創成スクエアから大通駅って今、地下歩道でつながってるんですよね。まあ、確かにね、何年前かな、からもう工事しててね、あそこになんかできんのかなと思ったら、地下歩道って書いてあって、どこにつながるのかなと思ってたんですけども、つながる先が札幌創成スクエアだったのね、ということで。そうなんですよ。だから、隣まで行っちゃえば、もう、そっから地下に入っていけるので、なんならね、そっからもう駅から移動できますし、ということで、非常に交通の便も、使いやすくていい、うん、っていうのもありますし、あとですね、立地的に言えば、札幌ファクトリーまで歩いて、5分ぐらい ?5分、10分はかかんないかな、くらい、まあでもかかっても10分ぐらいですよ。くらいの距離で、札幌ファクトリー行けちゃうので、徒歩で。そういう意味で、ね、場所的にはすごいいい場所だったんですよ。そう。で、ホテルもね、温泉というかスパがついてて、まあ宿泊料金とはまた別途料金取られるんですけれども、はい。まああとは僕はね、朝食、そうだね、結局朝食2食ともちゃんと取ったので、ホテルので、今回のプランはね、食事込み、朝食バイキング込みだったんですけども、まあどうなのかな、プランによっては別途料金で2000円ぐらいかなだったんですけれども、まあ僕の場合宿泊料金込み込みだったので、まあ実質タダでくれたっていう感じですね。まあ朝食もバイキング形式で、北海道ならではの料理がまあ割と結構多かったかなって感じですね。まあ本当にいいホテルでございましたよ。まあそんなホテルモントレーデルホフ札幌にね、荷物を置いて、で、まあ荷物を置いてさあ行こうと思ったんですけども、まあね、ここでもうすでに汗だくな若さん、まあもう早速部屋でシャワー浴びるってね、で、シャワーを浴びて、もう一回じゃあちょっと行こうかっていうところで。で、実はですね、今回、まあ、ここまでの話を皆さん聞いてるですね、若さん、完全にお前、雪見区のためだけに行っただろうって思われる方いるかもしれません。ね、そんなことないんです。実は今回、いろんなミッションを抱えてですね、いろんなミッションを抱えて実は札幌に行ったわけですよ。まあ、もちろん雪見区グッズ買いに行くのは、まあ、もちろんそうですよ。ね、そしてすでに、まあね、ケンゴノルジートークステーションとかでも話出てます。オフ会、雪見区オフ会じゃねえ。雪見区オフ会。雪見区に関して興味あんのはお前だけだからね、若さんみたいな話ですけども。雪祭りオフ会ね。はい、ありまして。まあ、もちろんそれもね、ちょっとやろうかっていう話があったんで、まあそれに行くのもまあ一つ目的でした。もう一つ目的があります。我がさん、序章の時にちらっとお話ししましたけども、実は本業の方の まあさ、本業のお仕事のお使い事を頼まれてまして、今回の出張北海道出張ですよ、もう完全にね。お使いを頼まれたんで、まあじゃあお使い行きますか、どうしますか、行きますみたいな感じでお使い事がありまして、でちょっとそのお使い事をこなしてホテルを出まして、でもちょっとお使い事してました。はい。もう詳しいことはもうこれ以上もう別に何も言えないですけどね、本業の話なんで。お使い頼まれました。もうちょっとお使い頼まれまして、でまあお使いが終わりまして、次に僕が向かったのがゼップ札幌です。はい。スノーミクライブ2019、今年も行ってきました。序章の時ね、まあ何回ぐらいかなみたいな話をしてたんですけども、ゼップ札幌に行くライブは今回これが2回目で、前回はねミクエキスポ、あれも2016とかかなで行ったんですけども、まあそれ以来ですね、ゼップ札幌今回行きました。まあ、ゼップそういう感じだったねとか思いながら、オールスタンディングで行ってきましたよ。寒いね。でまあこれもね、ツアーで行ったので、もうねチケットは押さえていて、どうなんでしょうね、整理券順にね並んで入場するって感じだったんですけど、ツアーのね方でチケットを取った方はだいたい400番台ぐらいでしたね。早い方なのか遅い方なのか微妙ですけれども、でもあれですよ、ゼップって先頭っていうか、こう何列かあってね、柵があるじゃないですか。柵の前に陣取りましたね、僕ね。なんでしょうね、人混みの間と間に入るとね、もうなんかもう途中で辛くなってしょうがないみたいな、体力的におっさんだから、もうね、もうオールスタンディングなんかもうね、もう足が痛くてしょうがないんだよね。そうだから、もうせいでなんかこう、よしかかれるものがあればいいなと思って、こう柵の前を陣取る。お詰めてくださいとか言うんですね。整理券番号がでも1200番台ぐらいまであったから、だから1200人以上は入ってたのかな、普通に。いやいや、多いねとか思いながらですね。言いましたけど、おっさんに、もう25のおっさんがね、ミクのライブ行くのはもうね、体力的に結構厳しいものがあって。グッズはね、ゼップではね、特に何も買わずに。まあ、ワンドリンクだったんでね、ドリンクだけ買って入りましたけれども。ね、もう、大変でした。で、まあね、曲目、まあ、セットリストなんかはもうこれ、公式、ゆきみくのね、公式サイトに、ね、もう出てるんで、まあ、そっち見てくださいって感じですけども、まあね、ほぼ知らない曲。まあね、ほぼ知らない曲で、わあ、こういう曲あんのね、とか思いながら聞いてましたね。まあね、今回このライブに参加した目的はですね、まあこれセットリストに入っててよかったと思いましたけども、歴代の過去のゆきみくのテーマソング5曲ぐらいかな、やってくれたのかな、最後の方でもうアンコール込みで5曲ぐらいやってくれて、もうそれ聞く、その最後の5曲聞くためだけに行ったと言ってもね過言ではないね。はい、行きまして、まあ、去年はね、ワオワオさんでやってたのを見たんですけども、もう今年は生でね見ることができました。まあね、ゼップってね、中島公園の近くだからね、もうほんとね微妙に距離あるのよね、あそこね、すすきのの隣だけど微妙にあそこ距離あるんですよ、大通りからだと。でっていうところでちょっとあれでしたけれども、まあ行ってきましたね。でまあそのゼップ札幌、まあでもね、ここで体力使ったのがね、のこのあと後の僕の体力を奪うことになるんですけれども、まあその話はまたこのあとって感じですね。はい。 そのあとゼップ終わった後に、まあここでねようやくですよ、ゼップ終わってやっとここでやっと北海道らしいあのお食事にありつけるわけです。もうこの日僕ランチにパフェ食っただけですからね初日で。まあその後ですね、あの僕の泊まるホテル、ホテルモントレーデルホフ札幌にまた戻りまして、での近くにある、北海道ラーメン奥原流、これ有名ですね、クラさんの本店があるわけですね。まあここで白味噌のラーメン食べました。まあクラさんといえばもう白味噌みたいなところありますけれどもね、はい。まあまあぶっちゃけた話ですよ、ぶっちゃけた話、クラさん北千住で食えるからな東京で食えるからな普通に、クラさん。まあでもねやっぱり本店 で僕もそう札幌に住んでましたけど、クラさん本店では食べたことなくて、どこだったかな、イオン、あ違う、札幌ファクトリーは普通に行ったことありますね。札幌ファクトリーにもあるんですよね、クラさん。あとイオン平岡店にもあったかな、札幌平岡にもありましたね確かね。あとあれかな、僕のジモティのチタミンジモティっていうかね、北海道右上かそこは上じゃねえなと思って、チタミンにもありますね、クラさんね。チタミンのクラさんはね行ったことあるかな、もうちょっともしかしたらあるかもしれないですね、クラさん、はい。って感じですけども、まあね北千住にもあるし、埼玉にもありますよ、今調べるとイオンモールにあるみたいですよ。あとまあ遠く南だと福岡天神にもあるみたいなので、ぜひお近くのくださん興味ある人行ってみてください、はい、白味噌を食べてみてください。でもそこであれかな、なんかチャーシュー丼みたいな食べましたね、チャーシュー白味噌のラーメン味玉付きで食べましたね。あとチャーシュー丼食べましたね。で餃子も食べました。お前食べ過ぎだなみたいな感じですけども、はい、クロさん美味しかったですよ。でまあその後もホテルに戻ってスパ入りました。ホテルの14階だったかなぐらいにあるんですけども、一応ね露天風呂あるんです。ただねやっぱり中心部にあるっていうことで、そんなあんまり開放的にはなってない露天風呂でねって感じでしたけども、はい、岩盤浴とかもあって、僕岩盤浴入んなかったんですけどね、はい、気持ちよかったですよ、はい。ぜひこれホテル泊まってない人も行けんのかな、うん、あんまりホテル泊まんない人で行く人はあんまりいないかもしれないですけど、はい、スパも行ってきまして、でまあこれで初日終わって11時ぐらいですか、もう就寝ですよ若さん。でまあ明くる次の日2月10日日曜日がやってくるわけなんですけれども、まあこの日の1日目のねこういろいろあちこち行きましたね、たぬき工事あたりからで最後ゼップまで行きまして、まあこの日1日目の体力をここで使い果たしたんでしょうね。次の日とんでもないことになるんですけれども、またその話は次回に続くということで、今日はこの辺で終わろうかなというふうに思います。ここまでのお相手、カラーデーズポッドキャストパーソナリティー若でした。それでは皆さんまた次回までお元気で。さよなら。